はじめは国立民族学博物館准教授の広瀬浩二郎さんによる記念講演、障害者イメージの改変、目に見えない世界を切り開く当事者団体の役割です。
今日これからお話しするのはその障害者イメージの改変ということなんですけど、まず最初に皆さんにご紹介するのは食事者宣言というものを引用しています。読み上げますので聞いていただければと思います。でこの食事者宣言っていうのはまさに僕がその障害者イメージの改変というようなことを意識して2009年に発表したものです。この数年ほどの間に少しずつこの宣言というのがいろんなところでこう引用されたりちょっと使ってもらったりするケースが増えてきたかなと感じています。ただ視覚障害の仲間たちの間にこの宣言が知られていないというのが少し残念だなと思います。この食事者宣言というのを最初にご紹介します。僕はやっぱり声の力というのを信じておりますので一応音読します。
食事者宣言。食事者とは考える人である。視覚は瞬時に大量の情報を入手できるが、その視覚を使えない食事者は日常生活によって種々の不利益を被ってきた。視覚を使えない不自由が差別につながる悲劇も経験した。しかし食事者は情報の量ではなく質の大切さを知っている。食文化の魅力を熟知するのも食事者なのである。例えば彫刻作品にゆっくり触ってみよう。触覚の特徴は手と頭を縦横に動かして点を線、面、立体へと広げていく想像力にある。じっくり考え少ない材料から新しい世界を作り出す。健常者たちに考える楽しさを教えることができるのが食事者なのだ。食事者とは交わる人である。日本中世の琵琶法師は文字を媒介としない語りの宇宙に生きていた。彼らはあたかも源平合戦の歴史絵巻が眼前に展開するかのように平家物語を口から耳へ、耳から口へと語り伝えた。琵琶の音と語り伝え抜かれた声、そんな聴覚情報を自由に視覚情報に変換していたのが琵琶法師の芸能だった。また東北地方のイタコは健常者たちが見ることができない死者の霊と交わり、その声を聞いていた。視覚を使わない制御、便利な視覚の束縛から解放されたところに五感の豊かな交換、交流の醍醐味があった。視覚優位の現代社会にあって全身の皮膚感覚を駆使して生活する食事者の経験、交わる境地こそが必要とされている。食事者とは耕す人である。ルイ・ブライユはフランス軍の暗号のヒントを得て展示を考案した。6個の点で花、数字、アルファベット、多様な記号を表現できる展示は食事者の柔軟な思考力から生まれた食文化の象徴である。食事者は社会の多数派である健常者が使っている線文字が読めないため苦労を強いられてきた。だが逆に健常者は点字を熟読することができない。食事者は視覚を使わなくなった代わりに触覚の潜在能力を開拓し、光に邪魔されることなく点字を読み書きしている。健常者が忘却してしまった広範で深遠な五感の可能性を耕す食事者の英知が人間社会の明日を切り開く。かつて岩橋立雄は光は闇よりと題する著作の中で自己の失明体験を素材として宿命感から使命感への転換を主張した。彼は使命感を持って戦中戦後の日本で愛護運動を組織し障害者福祉の指導者となった。また鳥居徳次郎は盲目は不自由なれど不幸にあらずと述べ、全盲者として生きてきた人生を客観的に振り返った。彼は視覚障害に起因する読めない、歩けない、働けないなどの不自由の解消を目指し努力を続けた。では視覚障害とは使命感を持って克服すべきもの、 あるいはさまざまな意味での不自由を抱え込まざるを得ない苦境なのか。偉大な先人の業績に敬意を表すると同時に、僕たちは使命感、不自由からの決別を高らかに宣言しよう。じっくり考え、自由に交わり、広く深く耕す。21世紀は職場者の提示する世界観、人間観が積極的に発信できる時代である。今、職場者が含む考える、交わる、耕すのダイナミズムが僕たちの生き方を圧縮する。時にツルツルとしないか、時にザラザラとしたか、そんな手応えある生命の躍動を求めて、
この宣言をですね、2009年に発表しました。展示の考案者ルイ・ブライユの生誕200年でした。100年に一度のチャンスと言います。ここでやっぱり何かしないと、もう次はないんだということに気づいて、その中でやはり視覚障害者のイメージをこう社会に問いかけてみる、そういうことをしてみたいなと思って書いた宣言です。歩けない、歩きにくい、活字が読めない、読みにくい、丸々ができない、できにくいという、その否定形で考えられるわけです。肯定形で捉えられないだろうかというふうなことで考えたのが、職場者は、考えることができる、交わることができる、耕すことができるという、できるという観点で、目が見えないという状況を捉え直してみたらどうかということで書いたものです。その展示というものが、ご存知のように非常にこう展示離れといって使う人が少なくなってきた。一体じゃあその展示っていうものをどういうふうに位置づければいいんだ、展示を定義するときに考える。でそういうときに、展示というのを一つ触る文化、食文化のシンボルとして位置づけてみたらどうだろうかというようなことで、書いたもの、食場者宣言でございます。発表してしばらく経っていろいろ考える中で、やっぱり自分なりにその食場者宣言の問題点、矛盾点みたいなものが、自分でも分かってきました。視覚障害者イコール食場者というのは本当に成り立つのだろうかという話です。非常にこう僕が残念に思うことは、やっぱり弱視の方というのはなかなか触ろうとしない。食場者といったときに、本当に今視覚障害者イコール食場者ということは客観的になかなか言えない、状況があるなと、思っています。これはもっと根本的な問題です。健常者は食場者になれるが、食場者は健常者になれないということです。請願者なんだけど展示を食読できるとかで、意外と結構早く読めちゃったりする人とかいて驚きますけど、だからその健常者は意識の持ち方を変えれば触るっていうことを自分の生活に取り入れることができる。だから健常者は食場者になろうと思えばなれるわけです。だからここはその根本的な矛盾を含んでるといえばそうなんですけども、ただそう簡単に世の中が変わって、じゃあ健常者と言われている人たちがすぐに、そんな簡単に世の中は変わっていないと思うので、まだその職場者としてこう発言していく意義はあるだろうというふうに思っています。でもう一つ、そのなぜ職場者宣言は抽象的なアピールにならざるを得なかったのかと。でこれはどうしてもその2009年に職場者宣言をやっぱり発表したかったわけですけど、先ほど読んでいただき聞いていただいて分かるようにですね、今、この日本社会ではその御勢やビア法師といわれる視覚障害でそういう芸能を伝承している人たちというのはほぼいなくなりました。ではじゃあそのビア法師や御勢たちが消滅する中で、何に新しいアイデンティティを求めればいいんだろうかと。でも2009年だし、何か書かないとということで書いたのが職場者宣言だったと思います。で最後、まとめになりますけど、職場者宣言の未来というふうに書きました。その当事者団体の役割ということで3つのキーワードを挙げています。自尊心と主導権と持続力の3つです。自尊心、これは主にその視覚障害教育盲学校、視覚支援学校なんかの役割ということだと思うんですけど、聴覚や触覚をフルに活用して情報を得るという、そういう術を教えるのがその特別支援教育の本来のあり方だと思います。ですので足りないその視覚を補うという発想ではなくて、むしろその自分が持っているその聴覚や触覚というものを、この補助という字は保つっていう字を書く補助という、造語なんですけど、使ってますけども、そういう教育というのをもっともっと積極的にしてほしいし、インクルーシブの時代ですけど、こういう発想が欲しいなといつも思っています。でそういう中で育成されるのがその自尊心です。 単純な言い方ですけど、その当事者団体がこう活性化するときに、やっぱりその当事者の人たちというのが自分たち、まあ、目が見えない、見えにくいということに、まあ、誇りを持つということが大切だと思います。2番目は主導権です。皆さんご存知 その差別解消法というのが、まあ2年目前に施行されて、僕らも非常にこう合理的配慮というものがこう社会にどうやって広がっていくんだろうかということで、すごく期待関心を持っていましたが、残念ながらといいますか、この2年経ちましたけど、まだそんなにこう社会が表面的に変わったという印象は持っていません。で、まあ、これはやっぱり当事者がもっと頑張って声を上げていかないといけないと、こう根付かせていくのはやはり当事者の役割だと思うんですけど、その時に、まあ、主導権を実際に持って、自分たちの権利主張というのがきちんとできる障害者というのがやはり必要になってきます。3番、誰もが楽しめる博物館の具体化ということで、一番最近使っている言葉がその無資格流鑑賞という、でこれは美術鑑賞のこう新しいあり方なんだと。目が見える人だって時にはその普段あまりにこう視覚に頼っているから、その視覚を使わずに美術鑑賞をしてみる。そうすると見落としてたもの、見忘れてたものにこう気づくことがあるんですよと。で、僕自身、まあ、ユニバーサルミュージアムっていうことを10年間言い続けて、やっと少しずつこう自分の周りで何か変化が起こってきたかなと。やっと少しこの宣言のこう意味を自分なりにもこう深めて人にも伝えられるようになったかなと。そう簡単に社会は変わらないけど、やっぱり自分たちの主義主張をずっと持続的に社会に訴えていく、まあ、そういう姿勢っていうのは必要だろうなと思います。やっぱり視覚障害者は声っていうのが大事だと思います。声で伝える、声で表現する、あるいはその声をかける、あるいは声をかけてもらう、なんかそういうのを、だから障害者が声を上げて障害者が声をかけてもらうようにするっていう、僕は21世紀はその声を投げるっていう、その障害者の要望であったり思いであったりをこう発信するという意味で、その声を投げるっていうことが大切になってくるんじゃないかなと思います。